ますよ。
はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。さあ、この番組は豊岡で頑張る方々にお話をお伺いいたしますが、今日は田島救命救急センターセンター長の小林誠さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林センター長はこの豊岡病院、どのようなきっかけで来られたんでしょうか？
はい、2010年の1月にこちら赴任しましたけれども、はい、いわゆる救命救急センターの立ち上げとドクターヘリ事業の立ち上げといったことで、兵庫県の方から声をかけていただいて、はい、こちらに赴任するということになりました。
はい、ということはもう、何年目になるんでしょうか？
この4月からでもう6年目になります。
6年目。ドクターヘリがこう運行しだしてからも
6年目。
6年目ということですけども、センター長にとってこの6年はあっという間でしたでしょうか、それとも長かったでしょうか？
もうあっという間です。
あっという間ですか。
はい、
こちらの方に、まあ、動いて、運用されてから5年ということですけども、この豊岡どういうふうに変わってきたでしょうか？
はい、まあ、豊岡に限らずこの田島地域というのは医療過疎であり、それから人口密度が非常に低い、
はい、
それから救急をやっている病院が非常に少ないという地域ハンディのあるところですので、
はい、
そこで、受け入れの救命救急センターがしっかりして、で豊岡病院のバックアップがあって、そこにドクターヘリ、それからドクターカーというものが運行就航して、
はい、
広い地域に、より早い医療救急量を提供できて、それに伴って救命率が上がって後遺症軽減につながってきたという成果が間違いなく見えてます。
大体こう1年、例えば昨年を振り返るとどのくらいのこう就航というか出ているでしょうか？
ドクターヘリが昨年度が1422件、
はい、
ドクターカーが1310件です。
これは例えば全国であるとか他のところに比べてはどうなんでしょうか？
ドクターヘリに関しては日本一出動件数が多いドクターヘリ事業なんですけども、はい、まあ、その他の地域と比べるかどうかというところなんですが、いわゆるこの田島地域含めて鳥取、はい、京都を全部カバーしているので、
はい、
救急事情に応じて、で救急のニーズに応じてどれぐらいドクターヘリが活用されているか、その結果がこの件数に表れているので、全国的にも非常に活用されているドクターヘリです。
センター長のこう例えば予想を超えているんでしょうか、それとも収まっているんでしょうか？
予想通りか、はい、あるいはもう少し陽性件数はあってもおかしくないと思います。
だいたいこう1日っていうのはじゃあ平均するとどのぐらい出てるんですか？
昨年度の1日平均が 4.2 件。
4.2件、
冬季がなかなかあの雪とかで飛べないことがありますので、
はい、
それでぐらいに収まってます。ま
あ、確かに今お話をお伺いしているのが、まあ、3月なんですけども、雪が あったりこう天候が悪かったら飛ばないということもあるわ。
飛べないです。
飛べないということですよね。はい、このドクターヘリの運行時間というのは何時から何時までなんでしょうか？
はい、今は朝の8時から、はい、それから日没までになります。
日没っていうのはまあその日によってというか、まあ、季節によって違ってくるということ。じゃあ夏は例えば少し長いということ？
夏は長いです。
長いです、
ね。はい、冬はものすごく短いです。
あ、そうですよね。例えば飛ばない時っていうのはどういうふうな対応をするんでしょうか？
飛ばない時、飛べない時は、はい、ドクターカーがカバーします。
ドクターカー、街の中で時々見かけますけども、このドクターカーというのはどういう役割をするんでしょうか？
もうドクターヘリもドクターカーも同じで、
はい、
医療者を現場に運んで、はい、早くそこで医療を開始するための道具です。
これドクターカーもこの豊岡だけじゃなく田島であるとか、京都も丹後も。
残念ながら京都、鳥取はドクターカーカバーしていなくて、
はい、
田島地域だけです。
田島地域です、このドクターカーもヘリのように件数はこう予想とはどうでしょうか？
予想通り。
予想通りの、そうですか。これドクターヘリには誰が乗るんでしょうか？
はい、ドクターヘリには 医者が2名、これ医者といっても救急医が2名、
はい、
それから、救急の看護師が1名、
はい、
これが医療スタッフとして乗ります。であとはパイロットと整備士
ということは合計で
5人
で、5人の方が乗られるということなんですね、はい、このよく聞く中で救急車の中にいるこう救命士の方とまた救命医の方とはできる処置に違いがあるというふうに聞くんですが、はい、その違いを教えていただけますか、
は
い、
まあ、主には大きく分けて医療行為全般は医者は何でもできます、
はい、
救急救命士は医療行為の一部しか許されていません、
はい、
で特に心肺停止の方とか心肺停止に陥るかもしれないような本当に限られた方に対してのみ救急救命士は医療行為が許されていて、
はい、
その医療行為もいわゆる救命救急センターの医者の指示のもとやらないといけない、はい、医者は基本自分の判断で全ての医療行為を速やかに行える、はい、というところが大きな違いになります。
まあ、この田島救命救急センターで、まあ、今お話をお伺いしているんですけれども、今もまあスタッフの方がたくさんいらっしゃいますが、どのぐらいの方々で動いているんでしょうか。
今救急医はうちのセンターには常勤が14人、
はい、
それから看護師が今55人ですね。
この14人の方々は例えば年齢であるとか、
ええ、
男性女性というのはどういうふうなでしょうか。
年齢的には平均年齢は30代前半になると思います、
はい、
で今上位が2名常勤で入ってます。
これは年齢は非常にこうなんかお若いというイメージがあるんですけども、どうでしょうか。
そうですね、
はい、
全国的に見たら若い分類に入ると思いますけども、
あ、はい、
確かに若いのは若いんですけど、経験件数であるとか、
はい、
まあ、経験する症例数というのも断然多いですので、
はい、
実力的にはかなりのものをみんな持ってます。
その若い方でやっぱりこの豊岡病院ここで働きたいという希望の方もまあ多くいらっしゃるんでしょうか。
それしか来てないです。救急医は地元出身は1名しかいないので、
そうです、
あと僕含めて全員田島、
はい、
以外の出身です、ね、
はい、そうですか。この、まあ、田島でこういうふうにお仕事をされて、まあ、6年ですか、こう田島自体にはもう慣れられたんでしょうか。これ気候であるとか風土とか。
そうですね、僕はもともと日本海鳥取出身なので、
はい、
山陰の気候とかそのあたりには全然もう慣れ親しんだ環境なんですけど、
はい、
他のスタッフたちはやっぱり1年2年ずっと過ごしていく中で慣れていくという感じですね、
はい、
やっぱり特にこの冬の、
はい、
この雪とかですね、
はい、
この辺りはみんなびっくりするみたいです
まあご自身でも例えば車に乗られる方は運転だとかもされると思うんですけど、まあ、そういうところもちょっと普段の生活とは違うでしょうからね。
そうです、そうです。
若い方と例えば、まあ、プライベートというかちょっとそういう息抜きなどっていうこともあったりするんですか、いろいろお話をされたりとか。
そうですね、はい、ご飯食べに行ったりしますし。
あ、そうですか。
食べ物は美味しいですよね。
あ、やっぱりその海が近いとあるとか、はいはい、まあ、田島牛とかもありますけど、まあ、
地のものがそのまま、
うん、
食材がそのままの形で出てくるので、はい、美味しいのは美味しいので、はい、まあ、それはみんなこっち来てる人たちは満足はしてますね。
そこはね、まあ、田島救命救急センターのこういう任務っていうのは大きなものを背負ってると思うんですけど、今後の課題としてお考えになっていることはどう思うか。
はい、課題といいますか、はい、やはり改善しないといけない、改善を要望するところは、
はい、
やはり患者搬入件数がもう年々増えていってますので、うん、現行の施設体制といいますか、病院の受け入れの場所そのものがもう手狭になってきてまして、
はい、
これは受け入れもですし入院のところもですし、はい、この部分をもう少し拡張していかないと、
はい、
もうぼちぼち受け入れが限界になってきてますので、はい、いくら人が集まってもそれを展開していく、はい、受ける皿がないとどうしようもないので、そこはやはり あの行政含めて、
はい、
新しいものを建てるなり拡張するなりと、うん、いうことをしていかないと今後の発展はないでしょうね。それができていけば人は集まってきてくれるので、いいものは提供できると思います。
私たち市民が何かできることってありますでしょうか。
はい、これは田島地域の中全体で言えるんですけど、はい、救急をやってる病院っていうのはもう豊岡しかないっていう、って言い切っても過言じゃないぐらいで、はい、お昼間は組合率の病院の先生方とか、はい、地域の公立の病院の先生方頑張ってくれてるんですけど、はい、やはり夜間、夕方から夜間にかけてはもうここしかないので、は
あ、
そうなってくるといろんなところから重症、
はい、
軽症の人が集まってくるので、
はい、
できれば明日開業医さんかかりつけの方にかかっていただいてもいいですよという方は、うんうん、
はい、
1日まあ、我慢していただいて、はい、いわゆるコンビニ受診というのは避けていただきたいですね。
そのコンビニ受診というのは、まあ、かなり多いというふうに聞いておりますけれども、はい、まあ、ちょっと私たちも聞いてびっくりするようなことで、はい、来られてますが、まあ、そういうことを控えていただきたいというのは。
そうですね。じゃあどうすればいいかというと、今総務省消防庁がきちんとしたガイドラインを出しているので、
はい、
それホームページに載ってますから、そういうのを参考にしていただいて、
はい、
こういう症状の時にはすぐに病院に来ないという、はい、こういう時には救急車呼ばないという、
うん、
こういう時には1日待ってかかりつけの開業医さんに行っていただければいいというのが分かりますから、
はい、
そういったものを参考にしていただければいいですし、あとは、地域の電話相談ですね、
はい、
ああいったものを活用していただいて、病院に電話相談されても基本相談してませんので、
はい、実際そういう方もいらっしゃる
んですか。
はい、
言われても、
うん、
それはもう受診したければどうぞっていうふうになりますし、そういったことで医療者の負担をお互いがこう軽減しながら、本当に救急医療が必要な人に必要なものをリアルタイムに提供させていただければというふうに思ってますね。
はい、最後になりましたけれども、センター長の今後の夢とか、まあ、近い将来のこう目標とかっていうのをお聞かせいただきたいんですが。
やはり日本の 50% 以上は地方になります、
はい、
ですからいわゆる地方における地域医療、そこで救急医療をどう展開して根付かせていくか、
はい、
でこの地域の取り組みが、まあ、一つの日本の地域医療、救急医療、地域救急医療の、まあ、モデルというか参考になればいいなと、そういった体制をずっと維持していければいいなというふうに思っています。
まあ、本当に私たちから見るとこう気が抜けないお仕事っていうような感じはあるんですけど、今はちょうどこう話聞いてる時はどんな時間なんでしょうか。
もう24時間勤務明けなので、
あ、
そうなんですか。もう今はい、デューティーフリーの。
あ、そうなんですか。かなりこう精神的身体的にお疲れの時間帯なんでしょうか。
いえ、あんまりそういうことはない
です。まだまだお元気な感じがしますけど。そうですか。
はい、
はい、ぜひ市民の皆さん、この田島の地域の皆さんのためにも頑張って、またさらに、
はい、
力をお願いしたいと思います。
はい、
はい、ピックアップ豊岡の宝、今日は田島救命救急センターの小林誠センター長にお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ピックアップ豊岡の宝、次回4月のラインナップ、ご出演のお二人をご紹介いたします。まずは4月7日火曜日の放送は NPO コウノトリ湿地ネットの代表、佐竹哲夫さんです。今年はコウノトリの自然放鳥から10年、自然の中で暮らす個体数も増え、昨年は韓国までトライするたくましさを見せる反面、豊岡の冬を乗り越えることの厳しい現実もお聞きします。そして4月21日こちらは第38回全国町並みゼミ豊岡大会実行委員会委員長の四角澄郎さんです。長年活動されております城崎温泉町並みの会の話はもとより、6月12日金曜日から14日日曜日の開催に向けて準備が進む第38回全国町並みゼミ豊岡大会について大いに語っていただきます。ぜひピックアップ豊岡の宝お楽しみに。またこちらはジャングルのホームページからジャングルトークライブラリーとしてアーカイブで聞くこともできますので、ぜひお聞きください。いつでもどこでも聞きますよ。ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りしました。